がお送りする
何でもかんでも。
여러분
안녕하세요。
今回で第117回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソニュジュンです。
もう12月になりましたね、もう季節はねすっかり冬という感じなんですが、街ではクリスマスのイルミネーションがきれいに飾られていたりとか、おせち料理の予約販売とかが始まっていたりとか、年末が来たなっていう感じがしますけれども、お二人はどんな時に今年もそろそろ終わりだなと感じますか？
僕はちょっと気が早いかもしれませんが、紅葉を見ると、きれいだなって思うじゃないですか、でその後何日か経ったらすぐ落ちて落ち葉になるのを見たら、もう終わりなんだな、冬なんだなってありますね。ですからもうとっくに前から、はい、まあ、もうそろそろ、は
い、
そうですね、はい、
どうですか？私
カレンダーがね1枚しか残ってないっていう、もう終わりだなみたいな、もう薄くなったなみたいな、
それありますよね、私はね12っていうもうその数字だけで、もう終わるみたいな、
ね、1月12日でもそれはないです
ね、
12月です、ね、
今年もそろそろ終わりが近づいてきましたので、12月のこの放送では、今回の放送から3回にわたって今年1年の韓国のエンターテインメント界を振り返ってみたいと思います。第1回目の今日は、今年の K-POP が韓国と日本それぞれの国でどのような動きを見せたのかについて話していこうと思います。
はい、まずは韓国において K-POP を含む、歌謡界の動きを振り返ってみましょう。今年韓国では今までの何年も続いた投資の中で何年間の間に一番アイドルグループがいっぱいデビューしたんじゃないかなと、動きが
今年が一番多かったかもしれない感じですか？
なんかすごい落ち着いた感じがあったんですけど、新人グループが一番多かった、一番なのかどうかわからないですけど、すごい
確かになんかもうグループを把握しきれないぐらいにどんどんたくさんデビューしてますよね、
はい、こんなにたくさんデビューするなんて、ね、なかなかないんですけれども、デビューされるまでに、前も放送してたんですけど、約3年ぐらいかかりますよね、そう、訓練とか1年かかるし、そこでビジュアルまとめてるし、そのグループのカラーをどんなカラーにしようかとか、プロモーション計画とかすると、約少なくても2年、でもう3年以内に、デビューするんですよね、
そうするとやはりかなりの投資をしてるっていう感覚、になってきますよね。
はい、そうですね、そう、投資をここまでして、知ってる企業もたくさんいるから、スポンサーですよね。で、そのスポンサーが、事務所と、連携して、デビューしなきゃいけないんですけれども、こんなにデビューして、結局生き残る人、グループって少ないじゃないですか。
そうですね。
なので、韓国だけでは厳しいから、海外市場がまだまだあるじゃないですか。勢いが。そこを狙っていくしかないなとは思っているんで、たくさんデビューするのはその理由じゃないかなと、グループがね、デビューするのはその理由じゃないかと思いますね。
そうなんですね。また3年前ぐらいかな、韓国の歌謡界すごくこう好景気というか、すごくいい雰囲気でしたよね、で、その頃にじゃあもっとアイドルグループ作ろうって、どんどん作っていって、その頃に準備を始めたグループが次々デビューしてるタイミングとも考えられますよね。
その通りですよ、本当に。だから今こう来てる人たちは3年前とか2年前のこう人気をこう狙って、おかげでうちも乗っていこうかっていうこともちょっとあると思いますよね。
じゃ今がそのアイドルグループにとっては戦国時代というか、一番なんか厳しい状況でもあるんですよね。
まだ三国時代では良かったんですけど、今戦国時代なんだよね。
そうですよね。でも最近そのアイドルのグループたちが歌だけではなくて、その幅広くいろんな場面でドラマとか、あとミュージカルに出演される方も多くなりましたし、いろんな幅が広くなってきてるので、活躍されるその場所っていうのは、もっと良い されてるんじゃないかなと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、うん、まあこれはもう前からだったんですよね、
はい、
まあ、歌手であるけれども映画俳優あとバラエティである、
う
ん、ただしちょっと変わったのはミュージカルに目立ちましたよ。
そうですよね、
ミュージカル系って結構厳しいですよ、
う
ん、厳しいですかちょっとなんていうかな硬いですよ、
うんうん、
ミュージカル界は硬いなので、まあ、そこでやったりとか、まあ一つの、まあ、アイドルグループ、まあ、要するに K-POP が行く道のジャンルがこう幅が、ね、広くなりましたよね、
うんうん、だから確かなんですね、幅が広がっているということは、
うん、そうだから、まあ、これになると一つのこうなんていうかなルール、
はい、
ルールというかこう流れができてるから、まあアイドルデビューはまた続くんではないでしょうかね。
うん、では今年韓国ではどんなグループがデビューを果たしましたか、孫さん。
今年ね、上半期でも、はい、なんと26組が
上半期だけで、
うん、デビューしたんですよ、ね、
もしかして把握しきれてないグループもっとあるかもしれませんよね。
そうですよ、ちょっとはい、ちょこっとデビューしてまだ消えてるのがあるので、これ私で1年で約50組以上がデビューしたんですよ。つまり2010年は新人デビューのラッシュだったんですよ。
まさにそうですね、
うん、さっき啓太君が言った、まあ、戦国時代ですね、
はい、
でもデビューしてもすぐトップに上りのが難しいですよね。
そうですよね、これだけのグループがデビューしてもその中で上り詰めていくっていうのは本当にわずかですよね。
そう、生き残るのは、厳しいんですと。今現在人気があるグループでも生き残るのは厳しいんですけど、新人でいきなりパーンと浮く上に行くのはやっぱ話題が必要だし、それにいろんな歌もよくなかったりだし、ヒット曲がないといけないしね。
そういう意味では今年振り返ってみると、新人グループの中でなんかすっごく印象に残ってるっていう感じがあんまりしないですね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、まあその中でも、
うん、
まあ、話題になったグループがあるんですけど、
はい、
まあ、それは、皆さん BAP、
はい、
あと EXO ですね。
この2組はどんなグループですか？
BAP は PV のスケジュールの大きさで話題になったんですね、
はい、
まあ、こう見ると自分から話題を作るしかないですよね。なんかそうですね、自分から話題を作らないと何もね、ちょっと、まあ、他の、うん、世の中の人が話題作ってくれば、これ運だと思うんですよ。運ですよね。でも、
うん、
でどこで出るか分かんないですよ。いろんなこう当たってみて、まあ、それがもし過ぎちゃったら今度は、ね、違うグループが出てくるから、まあ、だと思うんですけど、うん、まあ、特にパワーって PV の制作期間だけで3ヶ月かかったんです。
3ヶ月かけて作ってるんですか。
ね、PV 制作3ヶ月かかったらなんとあんまないですね。普段みんなに大体制作期間で言ったら、まあ、準備期間もあるけど、制作期間は大体2日ですね。
そうです
ね。もう2日ですね。
すごい、映画とかドラマ作ってるような感覚ですね。
3ヶ月だったら、そうですね、映画作れますね、う
ん、ってことは費用も相当かかってるんじゃないですかね。
そうですね、2億2000万ウォンですから、約2000万円ぐらい失格かかったからですね、
映画作れちゃうな。
そうですね、
すごい。
最近PV 作るのに大体1曲あたり大体今日本では300万円ぐらいかかってるんで、うんうん、大体ね、
はい、
まあ、平均、
はい、
でなると約8倍7倍
そうですね、
3つかけたことなんですね。さすがすごい、
うん、
でまだ一方のEXO はメンバーの人数が多いんですよ。迫力があるパフォーマンスが話題だったんですね、うん、やっぱり人数が多いて、これすごいかっけいですね、
うん、
これ何人なんですか全部で。
12人ですね。
そうですね、
うん、
だから12人のエクソなんですけど、うん、人数が多いのはなんでリスクが多いかというと、まあ、そのぐらいお金かかりますよね、
うん、
本当にかっけいだと思います。
確かに移動するのにも
12人ですよね。いや、もうこれはもうすごいですよ。だけど他の今の普通のアイドルグループは大体4人いて、ライブとかイベントがあった時にバックダンスつけるんですよ、
はい、
そうするとその期間だけでやるのにもう最初から12人ですよね。
いつでも12人いる
わけです。わー、移動、生活、ダンス、あとスタジオ予約してもちっちゃい部屋できないですよね。すごいですよ。
あとあの XO なんですけど、確かあの中国の人とか韓国とこう混ざってるので、またそのなんだろう、いろんな意味でこう一緒にいるっていうことがすごい大変なことが多いんじゃないかなと思うんですよね。
その辺も海外への進出を最初から狙ってるんですよね。
そうですね。だからあの XO、 XO ってあの本当になんていうかな、そのスーパージュニア、
ああそうですよね、う
ん、そんな感じにな、うん、あの狙っていくんですかね、
うん、でみんななんかすごくスタイルも良くて、うん、僕は、まあ、見た目ではすごいかっこいいなと思ったんですよね、うんうん、ですから、まあ、BAP もなんかすごい印象には残ってたので、うん、まあ、この数多いグループの中では、まあでもちょっと印象を残すことはできたグループなので、来年がちょっと楽しみなのかなっていう印象はあるんですけどね。
そうですね、うん、まあ、やっぱりトゥーアテンションだから、まずあの C 戦を注目されなきゃ何も起きらないんで、うん、あのそっち大事だと思いますね、
うん、本当に今年は新人アイドルグループのデビューラッシュだったという、ね、お話をここまでしてきたんですけれども、他には韓国でどんな動きが今年はありましたか。
今年の韓国の歌謡界で一番注目すべきことは、新人の女性ソロ歌手が次々とブレイクしたことですね、
うん、なんかこの今アイドルグループブームっていう、うん、そういう中ではまた新人の、うん、また女性が一人でっていうのがちょっとすごい昔の韓国に戻ったような印象ですもんね。
そうですね、うん、今まで女性ソロ歌手で言えば あのアイユが人気でしたよね、はい、うん、今年は他のにもそれぞれあの個性を持つ、ね、若いソロ歌手が、ね、活躍したんですけれども、うん、
はい、ではちょっと紹介していただいてもいいですか。
はい、まあ、あのまずあの女性ソロ歌手で韓国で人気があっても、あのちょっとその前にあのこう海外ではちょっと厳しかったんですね、うん、やっぱりあの海外ではアイドルグループですね、
うんうん、
で、そのソロ歌手っていうのはやっぱりバラードが多いわけですよ。
ああ、なるほど、はい、うん、
男性も同じだけど、やっぱり海外で厳しいつか、まあ、やるはあるんですけどね、会場が小さくしていくしかない、あのそのことであるんですけど、でも韓国では、まあ、ソロ歌手、実力ある歌手が人気が、ね、もなるので、まあ、そういう、こう環境でね、まずあの上半期から活動を続けてきたエイリがいます、
はい、
エイリはデビューしてあっという間に人気がもうあっという間に人気にもおりました、ね、だからもうここがすごい、
うんうん、
ね、2月に発表したあの曲がね4ヶ月も音楽チャートでランキングインしたんです、
うん、そうなん、
そう、これで、ね、なかなかないですね。昔の20年前の話ですよ、この4ヶ月もランキング、う
ん、ですから、あのエイリさん見て思ったんですけど、うん、ボアちゃんの最初のデビューをすごい思いだ思いこう浮かんだんですよね。でいろいろ見たら、あのやっぱり海外、あのアメリカでずっと生活がなかったので、うん、
なるほどね、
ネイティブなんですよね。なのでそっちであの小さいこう劇場で歌ったりとかしてる映像とかも残ってて、すっごい実力があって、また外見が可愛いんですよね。綺麗なんですよ。
そこ、
うん、あとだからあの最近あの、まあ、最近というか去年だったんですけど、うん、野球のあの始球式とかによく呼ばれてて、そこであの韓国の国歌を斉唱されたりとかしてるんですけど、女性が一人でアイドルグループで、はい、あの国歌斉唱ってなかなかないじゃないですか。すっごい上手なんですよ。多分もしかしたらミュージカルとかに行くかもしれませんね。
ああ、そうですね、実力も持ってるし、
うん、はい、
そうですね。まだドラマのドリームハイ2でも演技を見せました。しかし、あの彼女は何て言ってもどんなジャンルの曲でも歌える爆発的な歌手力が一番強みだと思いますね、うん、そしてあの上半期になり、まあ、エイリーからソロ歌手のバトンを受け続いたのがイーハニですね、
はい、
韓国で人気のオーディションの番組からデビューを果たしたんですけれども、イーハニはまだ17歳なんですよ、
はい、
ね、若い
実力っていうね、うん、まあ、すごいです
よね。そういう場所は、まあ、作ると思ったんですけどね、うん、やっぱり、こう見た目のビジュアルも重要ですけど、実力がないと韓国で生き残らないんですよ、うん、
本当にそれは感じますよね。
感じますよね、
うん、 日本とねちょっとやっぱその辺の捉え方が違うっていうか、うん、あのちゃんと実力を持ってないと認めてもらえないっていうのが韓国でありますよね。そうです、本
当です。1点も1ヶ月で終わるんですよ、短く。だから実力がないとなん、まあ、なんかきつくなると思いますよ。
そうですね、
まあ、やりながら実力を勉強するのも大事だけど、本当に短い時間にやらないといけないですよね、そうするとね。ね、だから岩にはまだ17歳かなのにね、本当に音楽チャートで連続1位を記録する勢いを見せたんですね。
本当すごいですね。うん、そうさん、他にはどんな方いらっしゃいますか？
この2人以外にも日本で活躍したことがある、まあ、ジュニエルですね。うん、彼女はリオンでね、勉強したんですね。
学校通ってたんですよね。
はいはい。はい、で、まあ、韓国に、戻ってデビューしたんですね。ドラマの主題曲にも歌えるんですね。
そうなんですね。
だから、ちょっと注目してもいいんじゃないかなと思います。
韓国では、女性のソロの実力派がどんどんデビューしてるっていう感じですね。そもそもこういった女性ソロ歌手の活躍登場っていうのをどういうふうに捉えてますか？
たくさんのアイドルグループに加えて、こうやってそれぞれの個性を持つアーティストが出てくることは、まあ歌謡界の幅が広がりますしね、K-POP 界にとってとってもいいことだと思いますね。
そうですよ、本当 K-POP 界にとっていいことだと思います。最近やっぱりアイドルグループが多かったじゃないですか、男性も女性も、ですから、やっぱりちょっと曲調って似てたんですよね、ダンス曲で。で、まあちょっと聴いてる側としては、また同じかっていうちょっと印象もあったんですけど、まあちょっと昔に若干戻ったような感じで、ロック系だったり、やっぱソロ歌手が出てくるっていうのもやっぱり実力もあって、聴く側も楽しくなりますよね。
それはやっぱり嬉しいよね。
嬉しいですね。
私は今、ケイタ君より、ちょっと前に戻った感じ、
そうですね。
私たちさ、正直言ってカラオケ行くと苦しいよね。
そうなんです、全然もう字を読むのが大変で、
ついていけないのに
英語も結構混ざります
ね。で、前に戻ったことで、すごいちょっとホッとして、
そうそう、目を奥を追っていくことでできるみたいな。
前に戻らなかったら、このまま勢いでチューンと行くならば、二度とカラオケ行けない字になったんじゃないのかなっていう。
親とカラオケ行った時につまんないなと思ったんですが、それが自分だんだんそうなっていくな、なるほどねって思ってきました、正直。
そうで
しょ。そうですよね。
私は絶対そういう親とカラオケ行ってつまんないじゃん。私はそういう時代にはならないと思ったんだけど、今の若い人と行った時にもうなってる。
そうそう。
だって歌うと、聞いてくれないし、見てもないし、
もう自分たち会話が始まってる、
これ1の
曲みたいな、
これ1の歌ですかみたいな。自分たちの歌とおーって盛り上がるけど、私たちが歌うと、もうシーンと、自分の次の曲探してる、で、入れられないように4曲とか5曲とか入れて、もう入り込みもないって感じです。まあ、話を戻してね、まあそういうこともあって、まあそう、ジャンルがいろいろなってすごい嬉しいんですけれども、まあそれで、今今年何と言っても、3位ですね。
そうです。
これはもう皆さん今言ったことで言ってました、강남스타일。ね、ビルボードチャートでもすごいですし、もうこの강남스타일ってすごいなと思って、まあ、강남でここまで盛り上がると、思ってました？ケイタ君。
いやー、サイさん、まあ昔から人気はあったんですけど、海外でこんなに評価されるとは、はい、まあ、想像をはるかに超えましたね。
これはやっぱり YouTube ですよね。
そうですね。
ただそうするとやっぱり時代が変わって、インターネットの力って大きいなとは思いますけれども、ね。まあでもこうやっていろんなアイドルのジャンルでこれだっていうジャンルから少しずつこうジャンルを広げていって、それでまあ、今サイみたいな歌手がこう出てきて、まあ、この K-POP 界が幅広くなったことはすごい嬉しいことじゃないかなってね、と思いますね。
本当にそう思いますね。では一方、今年の K-POP 日本ではどんな活動を見せましたか？
今年はガールズグループよりも男性グループのアイドルが活躍が目立った1年だと思います。
2011年は K-POP アーティストの日本デビュー次々とありましたけれども、今年はデビューするグループの数が少し、まあ、2011年に比べると減ったかなという印象だったんですが、どうですか？
そうですね、こっちの、これはもうディオンの会社、レコード会社の こう計画性もあるんですけど、もう韓国ってこんなにデビューしても全部が日本でデビューことすることはできません、
う
ん、ね、
そりゃそうですよね。
まあ実力がある歌手、あのまあもうなんかこう会社の方針でもあると思うんですけど、まあ、それなりにちょっと今年はちょっとデビューが少なかったんですけれども、うん、少なかったかその前の年で固まったと思うんですよ。
あ、なるほど、2011
年
が多かった、
うんうん、なので、まあ、今年はビヨネイポ、
はいはい、
あとマイネーム、
はい、
あとボーイフレンド、
はい、
ね、がアイドルグループが出てきたビヨに進出したんですね。
なんか印象がこう可愛い感じ、
うん、
そうですね、
のグループですよね、
うん、はいはい、そうですね。でも、まあ、こうやって言っても、うん、まあボットの人たちがすごい実力があるので大変だと思うんですけどね、
はい、以前はあの 2TEAM とかビーストといったこう、うん、男らしさを強調するようなグループが多かったような印象なんですけど、うん、そうですね、野獣愛ですね、最近は爽やか系な雰囲気の、
う
ん、な
んかそうですね、
日本にスタイル合わせてるのかなみたいな印象もちょっとあったりとか、まあ、爽やか系の K-POP 耳にしますよね、うん、
そしてもう一つ今年 K-POP 起用があるんですよ。
はい、何でしょう。
それはコンサートです。
コンサート、
はい、どういう意味ですか、コンサート。
ここ数年数年日本で各自に活動回数を増やしたんですね、
うん、
コンサートの数が増えたっていう。
そうですね、皆さんよくコンビニ行ってみてください。
なんか
コンビニのチケット見てください。
はいはいはい、はい、
変わってません？
確かにそうですよね。
コンサートお借りません？
ああ、そういえば常に飾ってある気がしますね。
そうですね、うん、あと何が違ったと、こう共同コンサートが減ったんですよ。
ああ、単独になったんですね。
で、共同コンサートが減ったことは、うん、韓国でデビューはしてるけど日本ではまだデビューしてないグループがそっちの中に入ってる。
うんうんうん、
でそれが減って、うん、もう日本でデビューしてるのは単独コンサートで増やしてるんですよ。しかもそれはツアー、
はい、
その分お客さんが入るってことですね、人気があって
単独でできるっていうことですもんね、うんうん、
そうですよ。だからそれもね、格がもうアリーナ級じゃないですか。アリーナ級、
アリーナツアーですからね、
うん、もうアリーナツアー、うん、今度来年はドームツアー誰が果たすのかって、うん、もう大体名前は出てくる来てるんですけどね、うん、そうですね、まあ、皆さんは楽しみにしててください。ドームツアー、まあ、何組は決まったか言えないんですけど、今はここではドームツアー何人か決めた、まあ、だから S 級ツアーだったら、まあ、この、ね、ドームツアーって言うんですね。
あ
で A 級ツアーだったらアリーナツアーなんですね。
あ、なるほど。
で新人からメジャーに行ってこれから爆発するなっていうツアーは ZEP ツアーとかって言えますよ。
はいはいはい、
だからそういう感じで入れるんで、ね、うん、まあ今年は、まあ本当にまあなんていうかな、コンサートが多かった。だからまあ女性だ、2A にはティアラ、あと男性グループでは CN ブルー、あとユーキス、シャイニー、2PM、ビースト、ビッグバン、
うん、
ね、まあそれぞれコンサートが行ったんですね、うん、行うし、
会場版武道館とかね、アリーナとかね、
うん、
そういう大きなスペースでですよね、
はい、
振り返ってみると今年1年も K-POP いろいろなことがありましたね。特に韓国ではソロで活躍する若い女性アーティストの活躍がね、うん、目を引いたということなんですよね、うん、では宋さん、来年の K-POP どんな動きが予想されますか？
来年の K-POP 動きはちょっと私は2つの道で分かれると思います。完全に、はい、要するにもう段階からもう2段階のこのレベルでバーンとして、もう最初からもうビッグバン、ビースト、もうその目こうもう出番が強すぎて、こう新人グループがちょっと狭くなると思います。理由は定番グループが本気でもう世界ツアー、日本ツアーを計画しているので、はあ、もしコンサートが重なったりすると厳しくなると思います。
なるほどね。じゃあ新人アーティストがこう入り込んでいく隙がちょっとね、うん、難しくなってるってことなんですね、うん、
はい、
その東洋門っていうか、その熱き壁の先輩たちが、
ね、本当に熱い壁が先輩だ、うん、 字がもうすごいの、うん、来年東方神起が、コンサートを、ね、準備してるしビッグバンもそうだし本気でやってるビーストもそうだし 2PM もそうなその中で新人
そうです、ね、
厳しいと思いますよ
まあでもその先輩のグループとか歌手たちが、まあ、海外に少し進出してそれが世界に広まったからまた今、
まあ、今チャンスが
世界に広まってるっていうチャンスでもありますからね、
う
ん、
そうですよ ね、うん、
ねそうですね本当に、うんうん、今日は2012年の K-POP を振り返ってみました。来週はですね2012年の韓国のドラマについてお話ししてみたいと思います。もう早くもエンディングの時間になりました、
うん、はい。なんかもう早いもうというか今年が早い感じですね。本当にもう12月ですね。
こうして K-POP を振り返るみたいな、うんね、段階になったんだなっていう、はい、本当12月 で、ね、
はい。
まあでも世代感じるよね。
本当感じます。
そう、この間他の歌手たちとクラブ行ったら
クラブ、
うん、韓国の曲多かった。
あ、そうなんですか。
あ、日本でですよね。
うん、で韓国の曲が流れると盛り上げも違った。
あ、
ってことは、ね、クラブに歌が人気があると世の中にはちょっと若い、うん、そのファンに人気がなるんじゃないかなと思ってるので。やっぱりビッグバン強かったね。
あ、ビッグバン、まあ、ビッグバン系はもう
ビッグバン強い、はい、クラブ系
いじらなくてもそのまま流していいみたいなそういう曲が多い。
ああ、なるほどね、
うん、乗れるんですね、
ね。
あ、僕は江南スタイルとか流れるかと思ったんです。
あ、江南スタイル流れました。
そうです、
流れました。
あれ盛り上
がりそう。
番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。